はい、というわけで、チャギーなんですけど、
はい。
粉みじんになったと思われたけども、実はっていう。
まあ、粉砂糖の徹夜と呼ばれるぐらいですからね。
ぐっときましたね。
いやー、ジョジョリオン最新回よかったね。
いやいや
、誰もついてね、ジョジョリオンね。
うん、誰もついていけない。
もうダラダラ読んでたのよ。
ほう。
ダラダラよ。
どういうこと
だ。まあ、だからジョジョだから読んでるみたいな。
でももうジョジョだけども読まないみたいな人が多いじゃないですか。
もう多いけど、まあまあ読んじゃったし、うん、なんか面白い場面とかもあったよな。うん、うまいなー、これの時とか。
それてっちゃんの吹き替えでしょ。漫画面白くないよね。
いや、だから正直あんまり面白くなかったんだけど、
はい。
なんか最近、最新刊？
うん。
で、その、ほれ、ジョジョの正体が分かったのよ。
ほう。
ついに。
ジョースケの？
いや、まあ、ジョースケなんだけど、俺、キラと合体したみたいな話になってたじゃん。
知らないけど、ジョリオン自体は知らないから。
まあ、だって金玉が4つあるから。
キラ、ヨシカゲと、ジョースケが合体すると、ジョースケになるみたいな。
ジョセフミっていうやつと、
うん。
ジョースケってやつが合体したみたいな感じ。
ほう。
まあまあまあ、そこら辺は読んでもらったらわかるんだけど。
はい、意味わかる。
いや、だから、はい、主人公が最初から、わからんかったから、うん、正体が。
うん。
まあまあ、なんか消化不良なところあったんだけど。
っていうこと、最初に主人公が何者のかって言っとけば面白かったってこと？
うん。
無駄ってこと、今まで。
だってほれ、ジョジョって最初に主人公がこういう男ってバシってやってくれるじゃん。
あの、あれですね、貴族を目指しているのね、とか。
うん、そうそうそう。で、またまたやらせていただきました、とか。
ラッキーハッピーヨロピクね、とかっていう。
とか。うっせえぞ、このままとか。
はーいって。
とか。
あの、あれですよね、あの、ジョータロー、どっかご飯食べに行く母さんの作った料理がいいな。
うんうんうん、うん。
ジョータローって。
うんうんうん。
うっせえぞ、このままって。
そう、誰がサザエさんみたいな髪型だ、こらって。
はい。
プツンって。
はい。
で、このジョルノ・ジョバーナは、ギャングスターになるって。は
い、そう、あの、セリエ A の選手に、憧れるよりも、ギャングスターにって。
憧れたのだって。だから、そんな感じで、ジョジョってね、主人公がね、
はい、
どういうキャラかっていうのを教えてくれるわけですよ、うん、初めに。だから、感情移入しやすい。
あ、で、ジョータロの娘のジョリーンとか。
そうそうそう。
娘ですよって。
ジョータロに似てるのに、うん、似てるのねって。
マスターベーション見られちまったって。
ばーって。あの時ね、ジョジョ第6部なのに、人気な方ですよね。
はい。
始まりなのに、
はい、
あ、これ面白くないと思ったもん俺。
いや、
第5部が終わってからちょっと間が空いたのよ。
あ、来ましたね。
うん。で、その時待望の6部ってなって、まだやるんかと思
ったけど。ストーンオーシャンって書いてあって。
そう、石の海って、はい、絶対どこかパクったなとか思いつつ、うん、いや、でそれでジョジョリオンもようやく、
はい、
主人公がどういうキャラかっていうのが分かったから、
はい、
グッときた。
あ、何を戦とする人物なのかっていうのが分かってきたってこと。
分かってきた。あ、だからね。
何のために出てきたのかっていうの。
荒木博彦、今もう一回言っとくわ。
はい。
今漫画下手になってる。
こんな構成の悪いこともないやろっていうことです
か。うん。編集何も言わんかったんかって。
あ、でも言わんかったみたいですよ。
だって言ったら怒るんでしょ、きっと。
だってもうカリスマですもんね。
いや、もうね、カリスマだからね、俺らが言うしかないよ。
あの、第1部の時に、
うん、
もうこのストーリーかったるいからさっさと吸血鬼出さないと打ち切りですよって言わんかったら、ずっといじめの話が続いてたらしい。
ずっとラグビーとかしてたってこと。
いや、ラグビーっていうか、いきなり成長したじゃないですか。
うん。
ね、いきなりラグビー始めてたじゃん、一家の最後の方で。
うんうんうん。で、なんかめっちゃごついマッチョになってた時に。
で、あそこでなんか疾走感感じたでしょ。
うん、感じた。編集、天才だなと思って。
あの編集が言わんかったら、
うん。
あの少年時代のいじめの話があと2巻ぐらい続いてたみたいです。
で、打ち切り。
そう。元気やでって。孤独なジョナさんは元気やで。
元気やでって。
そう。
いやー、あれ、急に大人になって、しかも、わかりやすい成長を遂げて、
はい。
俺、ディオは身のこなしの良くて、
はい。
見た目が良くて、ね。
重機関車のような。
そう、対するジョナさんは。
はい。
重機関車、
5人って
4人ぐらいぶら下がってても止まらないって。
で、君たち二人の友情について書かせてくれないかって。
そうそう。
照れるなーって。ふん友情だと
だとって。あの、髪パサパサってあそこら辺疾走感やばいじゃないですか、ジョジョの。
もうあそこでもうパンと話切り替わりましたよね。うん、で、その後、酒って。
飲まずにはいられない。
そう。石油受付ですよね、もう。
うん。
あれなかったら打ち切りやったんですよ、あれ。もう、なんていうか、編集の大金星じゃないですか。
確かに。
それが今の荒木博彦先生にはないと。
ないよ。下手だもん。
自由に書いてる。伸び伸びと。
下手だもん。今漫画下手だし、キャラも下手だし。
うん。
で、ようやく。
女の子だけ可愛いね。
女の子もあんま可愛くない。てか、ジョジョが描く女の子可愛いと思ったことはあんまりない。
え、リサリサとか？
リサリサはね、可愛い。
恋、その素敵な好奇心が、ジョジョ。
いや、だからとにかく。
はい。
いいんですよ、ジョジョが。
はい。はい、うん、うん、うん。
あの、ジョジョリオンが。
ああ、じゃあ、てっちゃんさんそろそろの。
オールドファッションホワイトチョコ。
どこに
ちょっと
待って、オールドファッションホワイト。え、ドーナツまさか。
え、デパートで売ってる1個いくらとかの。え、あの、
手作り、
あの、ローソンで買ったドーナツ。
え、てっちゃんさん、もしかしてローソンでドーナツ買ってんの、は
い、ローソンでハイボールとドーナツ。
いいと思いますよ、そういうの。
はい。清水記者の影響でね、ハイボールを飲むように。
あ、そうなんですよ。もう清水記者の影響で、もうハイボールが気になって気になって気になって気になって、まあ前からハイボール自体は好きだったの、気になって見てたらやっぱり、ブラックニッカばっかりやね。
うん。やっぱ書くらしいよ。
どの店行ってもブラックニッカハイボールばっかりですよね。
だって安いもんね。
まあでも300円安いみたいな、200円安いみたいな話ですもんね。
だってもう200円安かったら200円売り上げ上がるやん、お店は。
でもこのボトル1本の話やん。
だからボトル1本を200円で考えていきゃ、
ボトル1本
10、どんどん差額が。
10杯出すとしたら、20円とかじゃないですか。
だから20円上がるでしょ。
うん、上がる、ね。
でも核だと20円も上がらないでしょ。
下がる。
下がる。いや、だから、ジョジョは、
はい、
もう読まんでいいなと思った。もう最新刊でもグッと来たからもういいや。
あ、もう。まあ、あの、ブリーチぐらいの。
あの、ジョジョリオンやめれる。
え？あ、もう分かったと。あ、こういうことやったんや。じゃあもう、あの、スッキリしたから。
ライブ感が。ごめんなさい。いや、
スッキリしたからもういいわ。
もう、もうグッと来たから。
あ、もう、荒木宏彦の言いたいこと分かったと。
わかった。お前がやりたい、書きたいこともわかったって。
じゃあもういいよね。
だってスタンドが弱いも
ん。え？
敵の。
味方は？
味方もカスしかいない。
あの、覚えてます？
はい。
単行本4部の、
うん、
あの、表紙裏のコメント。
なんて？
第4部になってスタンドが弱くなったとよく言われます。
うん。
でも4部で書きたいのは心の弱さなのです。みたいな。
だから弱いんだもん。こいつやっぱ4部ぐらいから漫画下手になってきたよな、自分の。心が影響するのがスタンドなのに。
パルム赤いなとさんが沖縄では放送されていないという、
はい、
金曜ロードショーで、うん、金曜ロードショーってまだやってたんや。
うん、
All you need is kill。
おーお
ー、生きる死ぬ生き返るですね。が放送されていましたね。ラスボスの能力見て、バイトダストを思い出しました。ジョジョネタ。
ああ、そうですね。バイトダストみたいですね。こいつだけ記憶して、また過去に戻って、やり直すって。
なんか考えても考えてもおかしいな話ではあるんですけど。
うん。
おかしいんですよ、この映画。
おかしいですよ。
本当におかしいんですけど。
面白いですよ。トム・クルーズがいい味出してる。
おかしいけど、おかしい映画ですよね。なんか、面白いです。
面白いですね。いや、もう、単純にトム・クルーズが好きです、僕。好き好き。あの、ミッション・インポッシブルもめっちゃ好き。
あ、ミッション・インポッシブル。あ、僕あれに入ったんですよ。
何です？ Amazon プライム？
Amazon プライムの無料1ヶ月みたいなやつ。
あれ、全部見れますよね、最新作まで。
いや、あれでちょっと、見たろっかなって。
映画とか。どうでした？
いやいや、まだ見てない、見てない、見る時間が全然なくて。
久しぶりに、だからそのミッションインポッシブル映画の一番初めの、
はい。はい。
めっちゃ面白かった。
そんなに？
え、だっていきなりみんな死ぬんですよ。
いや、だからあれがなんかすっげえ悔しくないですか？
いや、だけど、
うん。
テレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレ
レ
レレレレレレレ
僕あの、新スパイ大作戦とかすごい好きだったんですよね。
タララタララタラ。しかもトム・クルーズがね。
はい。
なんか単発なのが好き。俺単発のトム・クルーズ好きだな。
ロンゲの時のトム・クルーズって悪者みたいな感じですよね。
なんか、すごい友達のこと騙しそう。
あの、覚えてます？あの、宇宙戦争の時のトム・クルーズってめちゃめちゃガテン系な感じ。
ああ、わかる。
というかまあ、普通にガテン系の仕事の役でしたけど。
うん。あれいいよね。
うんうんうんうん、うんうん。
だから、オールユードニーズキルも、
はい。
あの、軍、なんつうのほれ、軍人だけど広報官みたいな感じじゃん。
はい。
だけど、どんどんどんどんガチムチに成長していくっていうのがいい。
あー、最初なんか行けすかない。
そうそうそう。俺は戦場行かんからな、みたいな。最前線には行かんからな。
行けすかないエリートみたいな感じやったのに、うん、どんどんあの、なんか、軍人みたいな
って。そうそう、士官候補生だったのに。
あ、でも、これ、あれですよね、あの、なんか、ひょろい兄ちゃんが軍人になっていくっていうのって王道ですよね。
王道。だから面白いです
よ。アメリカ映画のあの、なんかあの、訓練とか、あ、まあ、あれですよね、あの、なんや、スターシップトゥルーパーズとか、
あ、そうですね。
愛と青春の日々とか、あんな感じですよね。
うんうんうん。うん、あれに SF を絡めて、一日を繰り返すごとにどんどんパッ敵のパターンとか覚えていくっていう。
あれいや、まあだから。
どんどん精悍な顔つきになっていくし。
しかもあの、僕らが大好きなあの、ゲーム的ですわね。
そうそうそう、ゲーム。だからあの、シューティングゲームじゃないですか、アクションゲーム。
死んで覚えるってやつですよね。
そうそうそう。
で、これ。
ここに敵が来るから、10秒ぐらいここに立ってて、で、次から右に声来るから、
うん、
後ろに3歩避けるみたいな。
うん。
で、やっていったら、バーンって死ぬから、あ!3歩じゃなかったって。
あ、ここに敵隠れてんねや、みたいな。
うん、多分ね、
うん、
あの、開幕、右腕とか吹っ飛んだら多分自殺するわ。だから一気死んだみたいな、集中ゲームで、一面で死んだからもうやる気ないって。
そうそう、あの、開幕のボーナス取り逃したからもう死ぬわ、みたいな。
もう死ぬわって、初めからやるわ。
あの、パワーアップできひんやんっていう。
うん。
あれですよね。あの感覚ですよね。ほんまに死にますもんね。じゃあやり直しって。
そう、やり直しって。だから、だから僕好きだったんでしょうね。
うん、あれゲーム世代にはめっちゃ来る。
うん、来る。
めっちゃ来る。あの、なんかゲームやってるって。
しかもなんかバトルスーツみたいなのが意外とかっこいいしさ。
で、あとなんかあの途中でね、うん、ああでもない、こうでもないって、あの、今までの攻略のマップとか書いていくんですよ。
うんうんうん、
あの、ゲームの攻略やん、ほんまに。あれ。
そう。で、罪が発生したって。
地図にこう書いて。
絶対にここで死んでしまうって。
これ
どうやっても死ぬ
バグやろ、みたいな。
なんかも、っていうか、
うん、
最初からもう、この攻略間違ってたんじゃないのみたいな。
うんうんうんうんうん、うん。
戦場に行く時点でって。
うんうん
うん。うん。だからもう50円入れないっていう選択肢が生まれる。
クソゲー攻略。
クソゲー攻略。まずは50円入れない。店員の鍵をゲットするって。
ていうか、あの、レバーが。
レバー変えるとか。
これメンテナンスこれ悪いから、ここのゲーセンって。うんうんうん、
あれ面白かったよな。だからね、ジョジョもね、
はい、
ジョジョというか、荒木宏彦もね、
はい、
オールユードニーズキル、
はい、
見てほしいな。
ね、梅原本って3冊、
うん、
3冊目出てたの知らなかったんですよ、僕。
はいはいはいはい。
あの、去年ぐらい出てたんですね。
うん、梅本ね。
一日一つずつ強くなるみたいな、うんうん、成長するみたいな。
いいですよ、いいですよ。読みました
よ。あ、読みました？
はい。
あれ、梅本って一冊目の勝ち続ける意志力から、
はい。
こうずっと読んでてるんですよ。
勝負論みたいなやつ。
勝負論みたいなやつから、
うん。
一冊一冊良くなっていきますね。
いやー、やっぱりこれ、やっていくっていうのは大事なこと。だって梅原自体が言ってることだからね。
いや、あの、本、あれ、
本も勝ち続けるから。
あれ、梅原が書いてるんですかね？
いや、書いてる、言ってる、書いてるでしょ。
自分で書いてるんですかね？なんか、めっちゃうまない？
いや、だから。
一冊目の時から言ってたんですけど。
だって梅原は麻雀も極めたから。
本も極めようとしてるの？
うん。だそこが普通の人と違うんですよ。どうせ俺なんて書けんって書いてもなんたらとか言うけど。
でも、得意なことじゃないことに挑戦しようみたいなことをずっと。
うん。ゲームでもそうだったでしょ。で、得意なコンボで勝ったらいつかそのコンボが対策されたら勝てなくなる。
で、そういうようなこと、そういう汎用性のないことはやめといて、いろんな可能性は追求していくべきだみたいな、それを勝ち続けるっていうことであって、得意技っていうのを持つのは逆に恥ずかしいっていう、それが通用しなくなった時には通用しない人間になってしまうって、っていうようなことはずっと訴えてたんですけど、その3作目の本になったら、もうかなり話突っ込んでまして、
はいはいはい。
僕、なんとなくね、
うん、
その強いとされる行動を繰り返して勝つのはいいだろうみたいなことをずっと書いてて、
うん、
1作目の時から、
うん、
でもそれは対応力という点では、ね、やっぱり物足りないんじゃないのかっていうことを言うてはったんですよ。
はいはいはい。
で3作目で僕はなんとなくそれを言われるたびに、
うん、
なんとなくですよ、
うん、
頭の中で時戸って
時戸もう時戸はちょっとプロ契約終わりましたね。
いや、その、効率よく公約していくのもいいかもしれんけど。
はいはいはい。
それは僕はあんまり好きじゃないみたいなことずっと言ってはったじゃないですか。
はい。
時戸って思ってたんですよ。なんとなくですよ。うん、例えば時戸みたいな、
うん。
そういう代表選手としたらなんか時戸の特色でもあるじゃないですか。
そうですね。もう寒いプレーというかセットプレーで勝つみたいな。
そのゲームの最短ルートを見つけようみたいな。うん、
見つけてって誰よりも、そしてそれをではめて。
うん。
みんな勝つみたいなのが時戸の花ですよね。寒い花ですよね。
そう、でも、いくらでも、まあ、親しいし、
うん。
まあ、時戸はかなり高いレベルやから、まあ、脳幹なんかなとかって、
うん。
思ってたんですけど、
うん、うん。
3作目の本読んだら、
攻めてる。
そう、僕、どぎも抜かれたんですけど、
はい。
例えば時戸選手などだ、みたいな。
もう、名指し。
ええってなった。
うん。
で、彼もそれが気づいてるみたいで変えようとはしてるらしいが、頑張ってほしいみたいなこと書いてあって。
はいはいはい。
あ、やっぱり。
やっぱりって。
真っ先に思い浮かぶっていうか、普通にその意識して言うてたんやって。
うん。
しかもその名前を出してるっていうのはもう、かなり突っ込んで言いたいんやなっていうか、もう言ってんでしょうね、本人にもね。
本人にもね、もうこのままじゃいつか勝てなくなるよ、みたいな。
うん。だから、一作、なんか、梅原選手の本は、ヒリヒリしますね。
勝負ですね。まるで、波動拳飛び込まれたら大ダメージ食らう距離で書いてますよね。
うん。
だから波動拳打つんですよ。
でもね、一日一つ、成長するみたいな3作目のやつは、
はい。
ほんまに戦術とか戦略とか梅原選手がどうやって考えてこの場合はどうしてるのかとかっていうのが、具体的にそのゲーム実例にとって出してるから、
うん、
今まではもうちょっと抽象的な言い方してたんですよ、精神論的な。
はいはいはいはい。
で、もちろん今回もフレームがどうとか言ってませんよ。
うん。
まあ多少言ってますよ。
はい。
多少はね。
まあ多少でも突っ込んだ話してるからね。
うん、突っ込んだ話。例えば、ゲーマー B っていう選手がいますと。
ああ、台湾のね。
で、ゲーマー B がストリートファイター4で、
うん、
アドンを使ってむちゃくちゃ強かったと。
うん。
で、自分は竜でやるんやけど。
うん。ずっと待つ。はい。うん。
で、竜でアドンに勝ってる要素が一つもないのかもしれないと。
ああ、やっていくうちで。
うん、普通にやってて。
うん。
普通に負けると。
梅ちゃんですら負けちゃうと、普通に。
キャラ的な要素で。
うん。
うまいやつがアドン使った場合に。
うん。
普通にこう攻防してて、何も竜がいいとこがないんやと。
うん。
どうすんねんって。
はいはいはい。
考え続けて。
うん。
一つだけあんのが、
はいはい、
攻撃力だけ高いって竜は。
うん。火力は高いと。
火力は高い。一発一発は重いと。
うん。
じゃあもう、
竜らしいですよね。
接近戦で殴るしかないって。
うん。もうごちゃごちゃするしかないってことでしょ、じゃあ。火力のバカ勝ちさで。
とにかく前に出て、
うん。
どつくしかないっていう結論になんか試合開始5分前に気づいたって。
おお。
いう話が載ってて。
あ、じゃあもう、梅ちゃん、ゲーマビート当たるかってみんな。
そうそうそうそう。でも、
あどう、どう、ここまでかなみたいな。そ
う。どう対策しても、アドンのゲーマビート当たったら、
うん。
どうにもならんやんと、この相性的にっていう。
うんうんうん。
でも、もう一つだけ勝るとしたら、攻撃力やから、
うん。
前に出て殴り合いの勝負だけを挑もうって。
うん。
って思って、トーナメントで当たりますと。で、前に出て殴り始めたら、は
いは
い、予想外の出来事に、
うん、
ゲーマー B がなんかもう、まともな判断できなくなっちゃって、
うん、
オロオロしてるうちに殴り勝っちゃったっていう、話があって、で、その後も、ルーザーズで帰ってきたゲーマー B ともう一回当たるやろなって思ったら、
うん、
やっぱりもう一回当たって、
うん、
同じように前に出続けても、ゲーマー B はいつもの動きができなくなってましたみたいな。
ああ、もう戦術勝ちだ、もう。
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう。だから、なんか、そういう、いちいち自分がこう思って、こうやって、この時はこうやったっていうのが書いてあるから、
うん。
やっぱ、ものすごく考えてあんなって。
いやー、その梅ちゃんがね、はい、今度イベントやるからね。
ん？
梅原漫画に、小郷さんとか倉橋とかが全員集合するっていう、抜きも。
あれはやばいです
よ。あれはやばいイベント。だって漫画のキャラが出てくるんだよ、本物が。
あんなん、見たいじゃないですか。
見たいよね。
見たいですよね。というかでも、やっぱり本読んでて思うけど、
うん。
あんだけしっかり考えてはる人って、アスリートでもなかなか。
いや、だからみんなアスリートの人たちも読んでますよね。
スポーツのアスリートとかっていますよね。
まっすぐお願いします。あ、まっすぐまっすぐ。あ、すいません、今タクシー乗ってて。で、これ左入ってください。いやー、もうスポーツの世界の人たちも、いろんな人も梅ちゃんの本読んで、
あ、ほんまに？
かなり、いや、なんか、かなり共感できるとか。
よし、なんか自分がゲームが一番上手かった時期っていうのは、
うん。
実は一番自信がなかった時期やっていうような話で、うん、あの時に、称賛されへんかった。たのが、自信のない原因ではなくて。
うん。
やっぱりゲーム以外のこと何もできないっていう、引け目があったのが良くなかったんじゃないのかっていう。
ああ。
自己分析をしてて。
うん。
その後なんかサラヤーナイのバイト始めたりとか。
うん。
なんかホール係になってみたりとか。
あ、結構やってるもんね、梅ちゃんね。
うん。天ぷらあげたりとか。なんかいろいろやってるうちに、そんなにうまくはできひんかったけど、
うん。
ある程度できることによって、なんか自分の中に納得がいくようになってきたっていうような話がしてて、
うん。
あんなに、自分の感情コントロールできる人ってなかなかいないんじゃないかなって。
いや、もう、実際に会ってお話ししてみたいですね。
いや、でも、なんか介護の時とかでもめちゃくちゃ嫌なやつとかいたけど、
うん。
あえて自分から話しかけに行くようにしたとか。
こんなんできることじゃないでしょ。
いやだからそれ
なんかさ、うん、もう、なんか人間的にできてんな、みたいな感じが思う。
なんかゲームだけ得意な人みたいなイメージがあるじゃないですか、なんか、そういう。
だからだって、愛蔵先生もパワー系中小キャラだと思ってた
し。そうそうそうそうそうそう。
おでえって。
でも、あんだけ自分のこと分析して、
うん。
自分のこういう時は感情的になって、例えば大会で出て、煽られた時に、
うんうん、
ものすごく怒りの感情でゲームしてた。
うん。カチンときたと。
カチンときて勝ち上がってきたけど、
うん、
途中でその怒りの感情がふって消えて、
うん、
急激に集中力なくなって負けたことがあって、
うん、
あの時の大会も今でもずっと印象に残ってますとか、
うん、
やっぱりこの感情っていうのは いらないなっていう、淡々とやりたいっていう。大会に燃え尽きるとかも嫌やしっていう。
ああ、燃え尽き症候群っていうよね、うん。
同じようなペースでずっと練習して、
うん、
同じようなコンディションで、平常心で臨みたいっていう、あの感覚とかすごいですよね。祭り上げられたりとかして、なんか俺はすごいんだぜみたいなのが嫌やとか。
うん。
あんなんよくあんだけ分析して、あと、どうしてったら、あれですよね、 勝ち続けれるんやっていうのは、一歩一歩でも成長していくみたいな。
確かに。
メソッドというか。そうなのよ。
メソッドというか。
メソッドという
か。ライフハックっていうの？ライフハック。生き方、はい、生き方
言えることはないし。
一個の哲学みたいになってますよね、本読め
ば。なってますよね。あの、インフィルとの戦いの経緯とかがむちゃくちゃ面白くて。
だからあれ感動しましたもん、完封した時、再戦して。
あの、10戦した。
そう、梅ちゃん、お帰りって。
あの、インフィル選手って韓国の選手がいて、うん、その選手はあの、梅原が認める数少ないうちの一人みたいな。いやもう、
あれですよ、格ゲーサイボーグって言われるぐらい、あの、試合見てて、あかんってなるもん。梅ちゃん、今すぐ、あの、梅ちゃんなんか、もう見てらんないってなる。強すぎた。
日本の環境ってやっぱり梅原選手はもうずっと最高って言うんですよ。
うん。
あの、アメリカに行ったらいいのにって言ってもアメリカに行かないって、
うん、
日本にいる方がいいって環境がすごくいいからって。
うんうんうん。
で、その理由が、アメリカって、その、賞金稼ぎが多い。
うん。
プロみたいな。
はいはいはい。
そやから、賞金稼ぎが多いから、すごい殺伐としてるんですって。
あー、ゲームやる環境がね。
うん。みんな言うたら、あの、生活かかってるじゃないですか。
うんうんうん。
だ手の内明かさんないんですって。
はいはいはい。
で、それに対して日本って、賞金がものすごく安いじゃないですか。
うん。
あの、ゲームしても、言うたら金にならんじゃないですか、基本的には。
うん、まあ趣味だよね、完全に。うん、
趣味やから、
うん、
みんな割と和気あいあいとできるので、
うん、
情報交換がしやすいんですって。
ああ、金かかってないから、この対策はこうやったらいいんだよ。
そうそう、単に趣味の話やから、あの、みんなでこう、やりながら、これこうやったらいいよみたいなのが気軽に言える雰囲気があるんですって。
うん、
で、人口も多いじゃないですか。その、はい、プレイ人口自体も、
はい。はい。
だから、あの、日本にいると強くなれるって。
うん。俺思う。だからやっぱり東京が一番強くなると思うもん、うん、ゲームは。
お金かかってると情報が回んないんですって。
確かにね。だって金かかるもんね。
うん。で、それに対して韓国って、
うん。
ゲームの人口って日本ほど多くないじゃないですか。まあ、決定的な人口すらものないし。
はいはいはいはい。で、流行ってるとは言いますけどね。
そう。で、そんな中で、やっぱり韓国のプレイヤーってやっぱ賞金稼ぎみたいなのが多いんですって。
うん。
そやから、情報も回らないんですって。
うん、うん。
アメリカと一緒で。
はいはいはい。
そんな中で、
うん。
あそこまで、あの、作り上げれるやつってとんでもないと。
練り上げてきたよね、
そう、インフィルみたいに。で、うん、梅原選手はインフィルにボコボコにやられてきたわけですよ。
はい。
で、その後、あの、なんかのイベントで、あの、10戦勝負っていうのがインフィル選手と。
はい。
もう、言ったら、一騎打ちですよね。
うん。
今までずっとやられてきた梅原選手が、インフィル選手と10戦やりますと。
うん。もう、だって、これの時にやめろって思ったの。
なんで
俺らの梅ちゃんを壊さないでって。
だって、その前のなんか、エボリューションとかでももう、本当に完膚なきまでやられたし。
うん。
何これっていうぐらい。
そう、ていうか何こいつってなったの、本当に。
頭おかしいんちゃうか。
てかもう、お前強いの分かったから、梅ちゃんを壊さないでって。
で、梅原選手っていうのはその偏ったプレイが嫌いやと。
うん。
だからあの、人対策とかキャラ対策って極端にやらないと。
うんうんうん。
いう方針でやってきたけど、この時ばかりは違うって言って。
この時ばかりはやってしまったと。
あの、たとえあの、その後に支障が多少あろうとも、
うん、
もう、やる相手がもう決まってるし、
うん、
すっこすこにやられた相手やから、
うん、
もうこれはあの、やりがいとして、こいつを攻略してやろうっていう。だから今まで見なかった動画っていうのも。
動画。
そう、インフィル選手の戦、あの、今までの試合の動画を延々見たりとか、
うん。
いろんな選手にゴーキっていうキャラクターを使わして、
うん。
いろんな可能性を追求して、
うん。
全部に対応できるようにしたって。
うんうんうん。
で、その結果、それでも負けたとしたらあって。
うん。
じゃあ、それでも負けた場合は、
うん。
面白いじゃんって。
もう一回って。
あの、今、現時点で考えうるいろんな人の、あの、助言も借りつつ、
うん。
あらゆる対策して、
うん。
それをもう相手が超えてきたとしたら、
うん。
その場合は、あの、より自分が成長できる。
うん。もう一 っていうかなんかインタビューで言ってましたよね。
そう、もう一回一からできる。
負けたらどうしましたって言ったら、じゃあ今までの全部捨ててもう一回一からやろうと思ってた。
そうそうそうそうそう。だから、もし負けたとしても、
うん。
それはそれで、こんなすごいことがあったのかって感動できるから、
うん。
もういいって。
いいよなぁ。
ドラクエが嫌いだったんですって、ドラクエみたいなゲームが。
RPG が。
はい、
うん。
ある程度レベルが上がってきて、もうこうなってきたら、うん、まあ、あとラスボス倒すだけねっていうのが見えちゃうから。
うん。
だ最後までやらずに投げてたんですって。
うん。
でも、もしラスボス倒した後に、
うん。
予想もしなかったともっと強い敵が出てきたとしたらやってたかもしれんって。
ああ、裏ボスみたいな。
そうそうそうそうそうそうそうそうそう。だからもうそのレベルまでやり込んだと。
うん。
インフィル対策を。
うん。
で、これで、どっち転んでも、
はい。
後悔はないって。
あ、いいな。
任してくれるんやったら任してほしいと、これを。
うん。
そしたら、もう自分はもう、すごい感動できるし。うん。で、勝つんやったら、もう絶対勝ちたいっていう。
うん、そりゃね。
で、やって参戦した瞬間に、
うん。
あ、勝ったって。
わかった。
最初の参照した瞬間に、
うん。
もう知らない技は使ってこなかった。
もう全部分かった。
そう、参戦の中で、予想外の動きがなかったから、
うん。
もうこれは、勝ちだろうって。
赤ちゃんって。
いや、赤ちゃんではないけど。
インフィル、だってインフィル、ちょっと赤ちゃんみたいですもんね。そう、
赤ちゃんみたい。
頭皮犠牲にしてまで、格ゲーに。
で、インフィル選手、任して、
うん。
で、ここまで追い込んでくれたインフィル選手に感謝って。
いや、さすがですよ。
でもその後またレボリューションでインフィル選手優勝してましたしね。
そうですね、ストリートファイター5で。
ねえ。
それだからさすがのインフィルですよ。
いやー、あれはちょっと僕。
だって優勝コメントが。
はい。
ストリートファイター5。
あ、インフィル選手の。
うん。うん。5? ダウンロードコンプリート。いちいちかっこいいなって。で、インフィルはよくね、日本に来て、
はい、
そのゲーマー仲間と仲良く泊まったり、やってるんでね。
はいは
い、仲良くしてますよ。みんなで情報交換とかもしてるし。
でもいろいろ興味深い話あって、
うん。
攻略とか全然できないくせに、
うん。
アメリカとかで反射神経だけでむちゃくちゃ強いやつがいたとか。
ああ、それいいな。反射神経の塊みたいなので。
何これみたいな。大雑把やのに。
格闘技で言えばひたすらタフなだけみたいな。
格闘ゲームって、もはや、いろいろ複雑になって、駆け引きとかも、すごく、多くなってきて、はい、
うん。
人の性格が出るゲームになってしまったんですね。
うん、もう出るよね。俺はね、
はい、
やるとね、イラつくって言われる。
なんで
よ。いや、わかる。
だって、みんなに好かれ、天真爛漫なてっちゃんなのに。
でも、格ゲーやると、
はい、
絶対殺すとか言われる。
なんでやねん。
めっちゃイラつくって。いつも言われる。
性格悪い。
こいつ、本当に、って、本当にとか言われる。こいつとか。
本当に。
めっちゃイライラするわーって。
なんで？
ゲーセン終わった後とか。
なんで？
なんであそこで飛ぶのとか、なんであそこであれ出すのみたいな。
出したらいいんじゃないの？
だから俺が、
うん。
当たったらいっぱい減るから出したって。
はい。
もうそういうところがムカつくと。
なんでなのよ、どういう性格なんでしょうね、てっちゃんの格闘ゲームはね。
いや、
なんか恫喝タイプとかいろいろこう、梅原選手も分析してたんですけど、押し付けタイプ。
うん。
恫喝タイプ。
うん。
対応タイプとかいろいろ。
対応ではないですね、間違いなく。
うん、強い行動をひたすら押し付けるタイプ。
そうそう、多分、いや、なんつうの、俺が見たい技、見たいタイプ。あ、この技見たいって言って出すと。
相手を萎縮させるっていうタイプがどうかつタイプみたいですね。
うん、うん、うん。いや、でもそれだとイラつかれないからね。
まあでもね、前、おごうさんとか、立川とか出てるみたいなインタビューのやつっていうか、動画があって、うん、見てるって言ってたじゃないですか。
はい。
黒田が出てる回も見たんですよ。
おお、あの、格ゲー都市伝説、黒田。
はい。あの、黒田っていうのは、あれなんですね。梅原選手と昔から知り合いなんですね。
もう黒田ずっと前からゲームやってますしね。
で、昔は別に上手くなかったよ、みたいな。
うん。
なんか、サードや、ギルティギアとサードやってる妙なやつがいるみたいな感じやったらしいけど、気づいたら、なんか、むちゃくちゃ上手くなってたっていう。
うん。
で、なんかね、その、黒田、の話をずっとしてるんですけど、自分にどういう、
はいはいはい、
どういう趣味があんのって、自転車でなんかあちこち行くのが好きみたいな。
てか自転車しか移動手段がないですからね。
で、自転車でどこまでも行くっていう、話をしてて、
うん、
で、あの、景色とかが好きなんですって。
うん。
で、自転車でなんかその、埼玉県のなんとかいう町の、
うん。
そこのあの、城下町のなんか道の入り組み具合がすごい好きで何回も行ってるって、
うん。
いう話をしてて、で、黒田が言ったのは、
うん、
そういうね、あの、ま、自転車で走ってて、
うん、
この街並みの景色とかっていいよなっていうね、
うん、
それがなかったら、あの、格闘ゲームなんか強くならんよって。
なんかすごいこと言うな。
だったら、梅原が、わかるって。
うん、やっぱりやばいやつはやばいやつがわかる。グレートはグレートを知るみたいな。
いや、あれは、よかった。格闘ゲームが強くなるか強くないかって、これがわかるかどうかでしょみたいな。
あ、城下町が、この町が綺麗とか、この海。
町の入り組み、道の入り組みがいいよなって。
全然わからん。
あと、梅原があの、トラさんが大好きっていう話をずっとしてました。
ああ、梅原頑張れ元気も大好きですからね。
ああ。
一番面白い漫画何って聞かれたから頑張れ元気って即答してましたからね。
ああ、漫画はすっごい好きやったみたいですよね。
うん。
あの、ゲーセンに絶対あの漫画雑誌を持って行ってたっていう。
うん。
その漫画雑誌がトレードマークになってたぐらい漫画持ってってて。だから今あの、梅漫画やってるじゃないですか。
はい。
ずっと前から紹介してるファイティングゲーマーズ。
うん、うん。
あれになった時は本当に舞い上がって。
うん。
もう、すっごいぞって思ったけど。
うん。
いかんいかんって思ったらしいですね。
ああ、舞い上がっちゃいかん。
そう、こうやって調子に乗ると、あの、もうダメになっちゃう。
また足元すくわれるから、ね。
そう。でもあの時は本当に、あの、おかしくなりそうやったって。
嬉しかったって。
そう。でもいかんいかんって。そのいかんいかんって、なるか普通調子乗るよね。
うん。
抜きみたいに。
あし。じゃあ、武藤さん。
はい。
もうそろそろ限界なのです僕。
あ、はい。
明日は普通に撮れます。
じゃあ明日でよかったかもしれない。
あ、そう。俺は汗だくで T シャツ着ちゃうみたいな。はい。あ、でもこれとりあえずごめんね。